使徒パウロはローマの信徒への手紙第10章17節で次のように言っております。実に信仰とは聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。もう一遍、実に信仰とは聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです、と。すなわち聖書が示す信仰には、福音の正しい知識が前提とされるということであります。いつの時代でもしばしば信仰は理屈ではないと言って、感覚的に信仰を得得しようとする人が多い。ところがその感覚というものは、自分中心の非理性的な感情的かつ情緒的な受け止めであって、自分に都合の悪いものや不快なものは受け付けないのであります。感覚によって信仰を持とうとするものは、信仰の名のもとに自分が全ての中心に立って判断して動こうとすることになる。そこでは神様の名前や言葉が利用されるだけで、実は神不在となるのです。神様は私も御自らの形に似せて作られたと創世記にありますが、それは本能的な感覚とは次元の異なる理性ないし知性という賜物をも与えられているということであります。もう少し丁寧に言うなら、人格が与えられているということですが、その中でも理性知性が与えられている。それは神の全能の前には人間の理性知性などというものは実に小さなものであるのは事実です。私たちが知っていることなんてたかだか知れている。呼ぶ記をご覧になれば、あの一番最後のところで、不条理な苦しみに苦しんだエブが神様に食ってかかって、なんでこんなことになるんだって散々言った後ですね、神様はエブに、お前は一体何を知っているというのだ、腰に帯をして私に答えてみよ、と実に厳しく問われたではありませんか。人間の理性というものの過大評価はもちろんできません。しかしです、私たちが信仰を持とうとするときに、まさにその理性をきちんと働かせて、正しく福音の内容を知るということが必要なのだというのです。感覚的に知るのではないのです。そこには言葉がやり取りされるのです。しかもキリストの言葉を聞くということに信仰は始まるとパウロは言う。理性的に福音についての正しい知識と情報を得て、その上で自分の人生の歴史と現在の自分の生き方とを重ね合わせて、よく吟味していくことが必要であるということが示されているわけです。今日のローマにおける同胞ユダヤ人に、朝から晩まで懸命に語り続けるパウロは、まさしく福音の基本的な内容を正しく知ってもらうということをまず求め、 そしてそれを実行していると言えるのです。23節に、パウロは神の国について力強く証ししたとありますが、神の国というその一言に、自分たち神に選ばれ建てられし、イスラエルという民の目標を言い表し、それがついにもたらされたのだと、力強く、かつ、おごそかに証言したのだと言われています。さらには、モーセの律法と預言書によって、主イエスについて説得しようとしたとあります。珍しい言葉です。説得するなどと。説得と言いますと、相手を説き伏せること、と言ってもよいわけです。説得して、こちら側の願っていることを受け入れてもらおうとするようなことになるわけですが。しかし、ここで言われている説得というのは、何か相手を言いまかすような意味での否定的な意味ではありません。説得するというときには、理を尽くして語るということです。理を尽くすというのは、きちんと筋を通して話をするということなんです。ロジックの飛躍はなしです。本当に説得したかったら、これがこうなって、だからこれがこうなってこうなる。その筋をきちんと通していくときに、あ、そういうことですか。なるほど。と着地できるんです。しかしその論理を、ロジックをすっ飛ばして、飛躍して結論だけをある意味では持ってきてそれを受け入れさせようとしたら、それは説得とは言えません。パウロは、モーセの律法と預言書、つまり旧約聖書のことなんですが、聖書を通して、理を尽くして、筋を通して、納得してもらおうとしたんです。そしてその内容を確信できるようにしようとした。そういう言葉で言われています。説得っていうのはそういう意味の言葉です。この理を尽くすことを無視しますと、信仰の名のもとに自分に都合よく解釈し話を作り上げるということがよく起こるのです。これは本当に注意しなくちゃいけない。論理が飛躍することなく、神の言葉として共通基盤である聖書の言葉を土台として、主イエスが約束されたメシアであることがいかに御言葉の成就として理にかなっているか、筋が通っているかを論証したと言えるのです。私の話もちょっと、粘っこいというんでしょうか。自分で言うのも何なんですが、筋をどうしても通したくって、これがこうだからああなってああなってって、ややこしくなる傾向があるのは自覚してるつもりなんです。ただ、飛躍した方が聞きやすいんですよ、話としては。カルトの世界は一発で飛躍しますから。飛躍した話の方が聞きやすいんです、実は。このロジックを丁寧に追っかけていく方がよほど大変。でも、パウロは、旧約聖書の律法と預言書を通してそれをコツコツとやろうとしたって言うんです。旧約のあの長い歴史です。天地創造から始まって、ローマ帝国の支配に近くなるまでの とてつもない長い歴史を通して記されてきた旧約聖書の数々、その言葉、それをもとにして筋を通して語ろうとすれば、そんな1時間や2時間程度で語り尽くせるわけがない。朝から晩までかかって、しかも1日ではなく日を定めて何日もそれを続けたというのです。語っても語っても語りきれないほどであったでしょう。そうやってパウロは力を尽くして証言し、説明し、説得しようとした。それは主イエスを信ずるために、きちんと福音をまず聞く、その内容をちゃんと知ることができるように、彼は語る役割、その責任を果たそうとしたと言えるのであります。さて、語られた福音、あるいは聞かされた福音に対して、これを受け入れた人たちとこれを信じない人たちとに分かれた。何も今回に限ったことではありません。これまでパウロが伝道活動してきた中で、どこでもいつでも起こっていることです。でもこれは元を正せば、主イエスご自身が言われていたことでありました。主イエスの存在というものは、あるいはその主を明かしする福音というものは、まるで剣が投げ込まれるかのごとくであると主は仰せになった。つまり剣が投げ込まれて二分されるということです。人の生き方を二分するんです。受け入れるか受け入れないか、二股かけるのはないんです。間に剣がありますから、どっちかなんです。で、そのことをパウロはこれまで伝道の働きの中で何とも見てきている。で、ここローマでも同じことが起こっているわけです。一方の受け入れた人たちというのは、パウロが理を尽くして語っていったことに納得し、それは真実だと確信した人たちという意味です。他方、信じようとしない人たちは、パウロが律法や預言書によって筋を通して理を尽くして説明し、さらには自分自身の歩みをかけて、もっと固い表現、使えば、己が実存をかけて語った言葉、証言に対して、彼らは論理的、合理的、理性的にきちんと反論したであろうか。その痕跡はどこにもありません。ルカが意図的にそれを省いているんでしょうか。記者のルカが。私にはそう思えない。もし反論しているならそれも載せるでしょう。そしてさらにそれに対するパウロの答えも載せると思います。しかしそういうやりとりがないんです。誠実な議論がこう交わされて、その上でそれぞれの道を選び取って決断して進むのであれば、それはそれで良しとすることになるでしょう。今年の夏7月、私どもの教会の元長老で、宗教改革者マルチン・ルターの研究者である竹原宗一氏が、一冊の書を世に表しました。タイトル長いんです。よろしいでしょうか。デシデリウス・エラスムス、20括弧、自由意志について、点、評論あるいは比較検討、括弧閉じ、かける、マルティン・ルター、20括弧、奴隷的意志について、括弧閉じ。 というタイトルの本です。443ページ、このぐらいの分厚さです。に及ぶこの書は、宗教改革によって提起された様々な論争主題のうちで、自由意志論と奴隷意志論と言われることをめぐる、エラスムスと言われる人とルターとの討論の記録なんです。すごいんです。もうね、ちょっとした手紙で書くレベルではないんです。論文ですね、本当に。まあ、二人とも学者ですから。もう本当に、普通の人から見たら、そこまで細かいことまでやるかっていうほどに、丁寧に重箱の隅をつつくようにして、いちいち一つ一つ、まあ、丁寧に答えていくように、エラスムス先生はこう言い、それに対してルター先生はこれについてはああだ、これについてはこうだ、これについてはこうだ、全部一つずつまた答えていく。今度はエラスムス先生がまたそれに対して、いやこれについてはこうだ、あれについてはこうだ。443ページになりますよ。いやーすごいですね。このなんて言うんでしょうか、根気強く、しかも丁寧に緻密にきちんと議論を交わしていく、まあ学者たちのやることですから、まあそれはそれとしてあり得るとは思うんですが、にしてもすごいんです。聖書学、神学に基づく実に緻密な論理が、論理です、ロジックがきちっと組み立てられ、神様との関係性における人間の意志がどこまで自由意志があると言えるのか、それとも奴隷意志というべきものとしてそれは、捉えるべきなのかと、このルター先生とエラスムス先生は本当に誠実に議論しているんです。それは、竹原総一氏が、ある意味では、ルター研究の、いわば、集大成としてまとめたとも言っていい、その著書として、丁寧に訳し抜いた、そのやりとりとして、私どもは、こう、大事に受け止めていくべきものだと思うほどです。相手と意見が異なろうとも、主張が異なろうとも、相手への敬意を持って、理を尽くして対話をし、討論していく姿がそこにあるんです。あ、こういうことが人間はちゃんとできるんだ、という一つのお手本が、そこにあると言ってもいいかもしれません。2000年前のパウロも、そのような対話や討論を誠実にした上で、それぞれが信仰の決断をすることを願い求めていたと言ってよいと思うのです。決して自分の信仰のを相手に押し付けようなどとは、彼はしていない。ちゃんと討論する。ちゃんと内容を知ってもらった上で、批判があるなら言ってもらい、それに答える。そういうやりとりをしたかったんだと思うんです。しかしそれが残念ながら叶わなかった。パウロはその福音を拒む人々に、主イエスが言われたのと全く同じ言葉で、イザヤ書の言葉を引用して、彼らの聞く耳も見る目もなく、閉ざされた心にあるその固くなさを厳しく指摘しました。今日のパウロが引用している言葉を厳密に訳して言うとこうなります。実に見事に聖霊が、 預言者イザヤを通してあなた方の父祖たちに語っている通りである。言ってこのためにこう言いなさい。あなた方は聞くには聞くが決して理解せず、見るには見るが決して認めない。なぜならこの民の心は鈍くなり、耳は遠くなり、目は閉じてしまった。彼らがその目で見ることもなく、その耳で聞くこともなく、心で理解して立ち返ることも、私が彼らを癒すことも決してない。固くなさというふうな表現を今日は取りましたが、それは神の民というステータス、まあ地位とか、あるいは身分と日本語には訳されますが、神の民というステータスを偶像化してしまって、神様そのお方により頼むのではなくて、そのステータスの方に依存し、結局やはり神不在という事態になっているという証なんです、この固くなさは。このステータスに依存する依存は、モーセからの歴史を通して語られている神の言葉をも拒絶し、ただただその儚い権威にしがみつこうとさえしている。実はそれは、偶像化したそれに囚われてしまっているというのが真相であったと言えると思うのです。イザヤの言葉は、いわば同胞ユダヤ人たちの拒む者たちに対する決別宣言のようなものでありました。ただし、決別するということは、見捨てたり見限るということでは断じてありません。ある意味では放置するということです。なすがままにさせる、するがままにさせるのです。拒むなら拒むままにさせるのです。それはロマ書の一章にあるように、神の裁きとしてある姿とも言えるのです。好きなように放置するというのは、それで結局滅びに至らしめるということでは実はない。好きなように生かせて結果何が起こるかというと、砕かれるということが起こるのです。砕かれて、そこから悔い改めて神に立ち返っていく。そのためにナスに任せるという裁きを行うんです。好きにさせるんです。旧約聖書の中で、イスラエルの国の歴史の中で、ダビデ王とかソロモン王とか王様の話はいくつか有名で、その期間の預言者の話はエリアとかエリシャの話は、まあ、わかりやすくていいんですが、歴史的にはイスラエルという国は、バビロンという、まあ、正確に言うと、神聖バビリニア帝国ですが、によって、滅ぼされてしまいました。そして、イスラエルの民は、国が滅び、バビロンに強制連行されていってしまった。それを私どもは、バビロン捕囚というのです。このバビロン捕囚が起こるずっとでもありませんけど、前に何人もの預言者が出ているわけです。エレミアしかり。エレミアはもう捕囚のずっと前から彼は活動してるんですよ。ミカという預言者もいます。何人も実は預言者が現れていて、このままだと滅びるぞ、神の裁きを受けるぞってことはもう言ってるんです。がしかし聞かなかった。耳を傾けなかった。拒んだ。結局どうしたか。 そのまま生かしたんですよ。どうなった？バビロンに滅ぼされた。徹底して砕かれたんです。そしてバビロンに連れてかれてしまった。実はこの時代の預言者のもう一人、エゼキエルという預言者がいます。エゼキエルは、一番最初にバビロンに強制連行されていった。実は第一次、第二次、第三次って3回に分けられてこう連れてかれていくんですけども、一等最初に連れてかれていくのは、いわゆる知識人や技術者や特殊な能力を持っている使える人たちを真っ先に連れていくんです。で、その中の一人にエゼキエルなんです。彼は祭司でした。祭司というのは律法を読み書きできるし、法律に通じてますし、ある意味ではいわゆる知識人なわけです。真っ先にバビロンに連れてかれたエゼキエルが預言者として召されていく中で、彼はエゼキエル書の36章に出てくるんですけども、イスラエルの民に対して彼らのその心をですね、かたくなな心のことを石の心というふうに言いました。あなた方の石の心を取り除き、神は新しい霊を注いで肉の心を与えたも、そういう仕方で神はこの打ち砕かれた我々を救ってくださる、助けてくださるという希望の言葉を語ったんです。徹底して打ち砕かれた民に対して、砕かれた者たちが本当に本当に悔い改めて神に立ち返るときに、そこには石の心が砕かれて、血の通った温かい肉の心が鼓動し始める。だから、バビロン捕囚というのは滅びではないんです。立ち返るために神が送ったようなものであります。ここで、イザヤ書が言われていることもそうです。見ることも聞くこともせず、心が閉ざされて鈍くなって理解しようともしない。私神も癒そうとしないというのは、とことん行くまで行かせる。砕かれて行くとこまで行かせるって言うんです。でもそれは滅ぼすためではなくて、悔い改めて立ち返らせるためなんだ。聖書の中で裁きが告げられているのはみんなそうなんです。滅ぼそうと思って神は裁きなんか告げない。何とかして立ち返らせようとして裁きを告げるんですよ。そして彼ら同胞が、パウロの話に戻りますが、ローマの同胞たちが蔑んでいた異邦人に神の救いは送られることになったと告げる。あの異邦人どもは神を知らず、神の律法も知らず、それゆえに汚れたものとなっていると見下していた異邦人たち。その異邦人たちに神は神の救いを送っていかれた、使わされたという。もうそれこそ拒絶の上に拒絶を招く言葉とも言える。しかし彼らこそ、その福音に従うのですと、いわば彼らというのはこの異邦人ですが、まるでとどめを刺すんです。もちろん異邦人であれば、みんながみんな福音に聞き従うかといえばそうではありません。異邦人には異邦人なりの堅くなさと言える依存対象、偶像はあるんです。しかし福音に触れることによって、それがいかに儚く、虚無にしか至らしめないことに気づかされ、砕かれ、悔い改めて聞き従うようになるというんです。しかしです。同胞ユダヤ人で拒む者たちは厄介なんです。 何が厄介か。神の民の誤ったプライドを偶像化していますから、神の名のもとに福音を拒むわけです。神を使って自分の作り上げた偶像を正当化するので、異邦人たちよりも砕かれにくいんです。まあそんなこと言ったらユダヤ人の人たち怒るかもしれませんけど。しかし、聖書に見ていくこの福音を拒んでいく人たちが、こだわっているその自分たちの神の民としてのプライド。それを偶像化してしまうときに、それに神様の名のもとにそれをやってしまうから、いよいよ砕かれにくくなる。自分たちの正当性を神の名を借りて強化しますから、砕かれにくくなる。予報と異邦人の方が、金を頼りにし、この世の権力を頼りにし、富を、名声を頼りにしていったところが、それがいかに儚いかというのは、よっぽどわかりやすいわけです。この決別宣言は、実は主イエスがすでにおっしゃっていることであり、過去のパウロの伝道旅行でパウロも何度か語っていることであります。ここでローマで初めて言っていることではありません。主の歩まれたように、主イエスの言われたように、主イエスに倣ってパウロも語り、パウロも行動しているだけのことです。この決別宣言とも言うべき厳しい言葉は、断じてパウロが相手を見限る言葉でもなく、いつか砕かれて立ち返るためのものであるというのはもうすでに何度も申し上げた通り、神の民として召されている同胞が神の言葉を受け入れようとしないその拒絶は、御子主イエスにとっても、そして主に従うパウロにとっても大きな痛みであり悲しみであったはずです。平然と、ああこの人たちは受け入れないんだなどと平然と受け止められるようなものではなかったはずであります。しかしです。立ち返りへの希望を持って、このイザヤ書の言葉を言い抜いていく。決して優越的に、上から見下すようにして言っている言葉ではないんです。福音というのは、秘められたこのお腹の底に隠れているこの固くなさというものをこう炙り出していくのです。パウルもかつて拒絶する一人であった。がしかし復活の主イエスと出会って、その出会いを与えられ砕かれて救いに預かったわけです。そうです。あの出会いの前まで、パウルは散々迫害する中でキリスト教徒たちが何を信じているのか、あのナザレのイエスという人物をどういうメシアとして信じているのかということを聴取し、彼は知識として、情報として十分知り得ていたはずなんです。しかしまさに聞いていながら聞いていず、見ていながら見ておらず、その心は鈍く閉ざされていた。そして信ずるどころか、敵意と憎悪を燃やし続け、迫害に迫害を重ねていたわけです。そのように滅びへと転がり落ちていくようなパウロに、復活の主イエスの方から歩み寄り、呼びかけ、問いかけていかれた。そこで主は言われたではありませんか。棘のある棒を蹴っては自分が傷ついて痛むんだぞって。お前がやってることは、棘のある棒を自分で蹴ってるようなもんだと。イエス様にそう言われてですね、考えたわけです。パウロなりに懸命に考えたでしょう。 自分の正当性や正しさを神の名のもとに揺るぎないものとして来ていたのに、自分がやっていることは棘のある棒を蹴り続けているようなことだった。そう言われて考えた挙句に、自分の腹の底にある固くなさに気づいていった。その固くなさは、神ならぬものに依存しているということに気づかされていき、完膚なきまでに砕かれていることになった。ああ、結局は自分のことしか頭になかった。神様、神様と言いながら、信仰、信仰と言いながら、満たされない自分を抱え、神の名を利用して自らの能力や知識や権力や名声や富によって、その穴埋めをしようとしていたと。もうそういう自分を見出すことは、認めることは、足元からすべてが瓦解し崩壊していくようなものであったが、実はその底の底で、復活の主の御手が自分を固く捉え、支えていてくださったことに、さらに気づかされていった。それは、自分という人間が、自分の地上のキャリアによって成り立ち、満たされるのではなくて、ただ主の十字架の許しの中に、自分の存在が限りなく尊いものとせられ、神の子とされる光栄まで与えられているということにまで導かれていくわけです。完膚なきまでに打ち砕かれるという経験は、新しい命に生きる新生をもたらし、自分の力で自己肯定感を獲得しようとすることから解かれて、あ、こんな自分でも良しとせられているんだと。お前は大事なやつだと。あなたは大切な存在なんだと。私が愛しているんだと。そう言ってくださる主の御声を聞くことになるわけです。シエスによって罪許されて、神の子とされる恵みは、完全に肯定され尊ばれる恵みであります。過去を振り返るならば、ありえないその奇跡のような恵みに、本当に心の底から感謝し、一歩前を先立ち行きたも、主の御後に従っていこうとするわけです。つまり、主イエスに倣って行動し、主イエスの言葉を伝えていくのです。その時に、今日のパウロのように、願うような応答が仮に得られなくとも、なお謙遜に、主の御後に従い、主を証しし続けていくのです。それは、この自分が奇跡のように信仰を与えられたようにですね、復活の主が、同心の友を加えてくださり、一緒に喜び感謝して賛美するその喜びにまるで引き寄せられるようにして御後に従っていくのです。その喜びを分かつ同心の友が加えられるように主を証しする生活へ今ここから新しく立ち上がっていきたい。そう願うのです。